皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大自然と共存するリーダーシップです。今年のノーベル医学賞すごいですね。寄生虫の研究とその病気の撲滅をやられた先生がですね、まあ受賞されたわけでありまして、しかもあの方マルチな方ですよね。学者一本でやった方ではなくて、学校の先生から定時制高校の先生から北里研究所の経営までやって、それでその地域根系活動もね、なんか温泉の経営までやっておられて、なんかものすごい方ですね。だから一つ言えることはやっぱりこれからマルチな人でないとダメなんじゃないんでしょうかね。こう、この20年間というのは結構純潔主義が大事になりましてね。で、正社員となんか、なんでしたっけ、派遣社員とかですね、なんかこんな風に分けちゃって、この真ん中はどこまでも純潔主義で行くというようなことやってたけども、あれ結局劣化しちゃったんじゃないですか。だからこの世の転換期になってきて、常識が一つしかないと、もうどうしていいか分かんないわけですね。例えば学者だったら経営が分からない。あるいは研究者だったら教育が分からない。まあこんなことは当たり前になってきちゃって、で、なんかますます自分たちの世界にいじけて閉じこもっちゃうみたいなことができてくる。それから経済界でもそうですよね。異なる専門のことについて興味持たない人がすごく多いんですよね。例えば理科系の人なら文化系のことに興味持たないとか、文化系の人が理科系のことに興味持たないとかですね。なんでそんな風になるのかよくわかんないんですけども、でね、空飛行機飛んでるの見ればなんで飛んでるのかなって疑問に思わないですかね。あるいはなんかミミズが熱いとね、這い出してくるけども、これどっから出てきたのかとかですね、夜はどこに帰るんだろうとかですね、思わないかと思うんですよね。本当の話。あるいはなんか海がゴーゴーなるけど、なんでゴーゴーっていう音がするのかとかですね。世の中その不思議なこと、ね、考えれば面白そうなこといくらでもあるんだけども、なんかそういうことをみんなも考えずにですね、なんか疲れたようにね、なんかその付き物に疲れたようにですね、なんか一本道だけとぼとぼと、その下を向いてですね、こう疲れ切って道を歩いていくのは、なんかそんな人がすごい増えちゃった感じがするんですよね。で、なんかその論文書くんだったってですね、なんかその日で、コミット論文書く人多いわけですよね。ものすごく細かい話を、ものすごくなんか細かく論文書いて、で、なんかデータ分析やってですね、それでなんかその 5% とか 1% とか規格域設定して、で、これで OK です。検定パスしましたとか言ってね。そんなことばっかやってるわけですよね。そういうもんじゃないんじゃないかなと私は前から思っておりまして、まあやっぱりそうですね、本当に役に立つっていうことは、どういうことなのか。今のだからノーベル賞なんか見てるとやっぱり役に立つっていう部分が結構大事になってんじゃないんですか。その発見したことでどれだけ世の中良くなったかと応用されたかっていうとこよく見てる感じがするんですよね。そうするとその、やっぱり、その、どれだけ貢献があったかっていうことを考えるとやっぱりマルチな人でないとなかなか難しいですよね。だから今まではね、それこそマルチはダメで、一本筋なきゃいけなかったんだけど、これ180度変わってくるんじゃないですか。マルチな人でないと何もできないように変わっていくんじゃないんでしょうかね。すなわち、いろんな常識を持っている人でなければ難しいということですね。それともう一つ、やっぱり今回のこの微生物の、寄生虫の話、微生物の話をね、伺ってると、やっぱりこの大自然の面白さっていうのがそこにね、滲み出てる感じがするんですよね。もう我々の昔の知っていた宇宙観と今の宇宙は全然違うんじゃないかと思うんですね。宇宙の現実がだんだん分かってきていて、まず第一にですね、微生物は宇宙にいるわけですよね。地球はアローン、我々が孤立してるわけではないんですよね。火星の表面に液体の水があるわけですから、必ずなんか微生物いますよね。いるからあんな風にですね、微生物探そうとか言ってるわけで、あちこちになんかそんなもあるわけで、いるわけで、ですから微生物ってのはある意味で言うと、この宇宙全体を司ってるんだと思うんですね。だから地球が生まれた時もその瞬間からですね、その宇宙の微生物が当然やってきたはずで、で、この宇宙の微生物がですね、地球に着地して、着地っていうかもともと地球になる岩石に含まれたってこともあるんでしょうけども、まあそこから地球の環境を作り始めて、40何億年経って、 で、今の地球があるということだと思うんですよね。だから本来この大宇宙っていうのは、ものすごく荒々しい岩の塊だとか放射能の海みたいなものをですね、綺麗な美しい地球に変えていく、そういう根源的な力を持ってるんだと考えた方がいいと思うんですよね。だから福島の放射能もそうですけども、要するに人間が自分たちでできないことであれば、全部大自然が浄化してくれるわけで、大自然の浄化の仕組みっていうのをですね、よく学んで、それを工学的に応用すればですね、高島科学の方法じゃありませんけども、本当に微生物を上手に培養してですね、これでその土の発酵に持ち込めばですね、あっという間に放射性物質の量がうんと減っていくわけですよね。あれはだから言ってみれば地球が何十億年かかってやっていた地球の進化のプロセスを1週間か2週間で一気に進めてしまうという、そういう話ですよね。だからもう大宇宙っていうのは、まあ大宇宙っていうのは生命の根源って言いますかね。生物というのは我々生き物で、で、生命というのはこの大宇宙にあって、すなわち我々の宇宙の外側の、言ってみれば、無限の世界にある。まあ、これが生命の根源で、この生命の根源から、これが生命で、ここからその生物に命が降りてきて生きてるんだ。こういうふうに考えてくると、まあ、この微生物っていうのは、まあ、様々な働きがあるんでしょうけども、やっぱりこの根源的な大宇宙と、我々の小宇宙を結ぶ、なんか働きをしてるんでしょうね。大宇宙と小宇宙の間のいろんな、ね、リレーをやってる、まあ、そういう仕事がたくさんあるんでしょうね。だからこの、なんか言ってみればね、この微生物がいろいろ動いて、地球も作るし、生物も作るし、生も死もですね、まあその中でこう起きてくるわけで、まあ言ってみれば微生物の海の中に我々は住んでいて、地球だけではなくて宇宙全体が、まあ微生物の海の中にいるってことなんでしょ？ねえ、しかもそれで暗黒物質だとか、暗黒エネルギーだとか、ああよくわからないものっていうのはやっぱり我々が知覚できないものっていうわけですから、それは今の我々の宇宙が閉じてると保証はどこにもないわけですよね。全然知らないとこでオープンになってて、自由自在にそんなものが、ね、物やエネルギーが出入りしてる可能性だってあるわけでありまして。まあそう考えてくると、大宇宙っていうのはすごいものだってことはわかりますよね。真理という言葉を使うならばですよ。真理というものは現実には見えないですよね。現実にあるものを真理と言ったら、それは全て間違いだと思うんですね。しかし大宇宙には真理はあるはずで、だからこの明るいとか暗いとかですね、あるいは暖かいとか冷たいとか、大宇宙には必ず真理はあるはずなんです。で、この真理というのは地球が始まる前から全部同じで、それこそ大宇宙が始まった時から、だから無限の過去からこれは一定のものであるはずで、で、その中にまあいろんな歴史があって、恐竜の時代もあるし、エンジンの時代もあるし、まあ、現代人の時代もあると。で、さらにその、なんですがね、地域によっても、その、生き方がそれぞれ違いますから。ですから、この、真理は一つでありましても、見えない世界における真理は一つでありましても、それがどんな形で実現されるのかと考えるならば、それは、恐竜の時代は恐竜の真理、フリツナの時代はフリツナの真理、それから人間の時代は人間の真理、エンジンの時代はエンジンの真理ということで、自分たちが正しいと思うことをそこで実行していたんだと思うんですね。だからすなわちその解釈っていうものは、やっぱそれぞれの、まあ、生きてるものがですね、実際にやって今日まで来たんだと思うんです。でも、大宇宙の真理が一つだとしたらですよ。大宇宙の真理が一つだとしたらですね、やっぱりこれはものすごく発想が違うこと、発想を我々変えなきゃいけないんですよ。太古のものであっても、あるいは植物であっても動物であっても、もし真理は一つであるならば、やっぱこの行き着くところ一つの真理に行くんだから、全部繋がってるってことですよね。時間と場所を超えてね、太古の昔も今も、あっちもこっちも、全部一つに繋がってるってことですから、やはり最大のポイントは、その一つの根源としての生命、まあここがどうなるか、ここをいかに発展させていくかっていうことがですね、すべてのやっぱ根本になっていくんですね。まあ、人も動物もそうですが、自分の目に見える範囲ってすごく限られていまして、生物として生きている時間って限られてますし、行動範囲も限られてますから、まあ、その中でみんなね、まあ、真理は何だろうと考えながら日々こう生きてるわけですけども、しかし、その営みそのものがですね、生命として大宇宙で全部繋がってる。その大宇宙まで行けば、もうそれは太古の昔から、あるいはこれからずっと先の未来まで、 全部同じものがそこにあるというふうに考えたらですね、いや、これは全然孤独ではないですよね。やっぱりその非常に大きな、生命体の一部だというふうに考えていったら、その生命体の一部である、まあこの生きているということを大事にして役割を果たそうというふうになっていくんだと思うんですね。実はこのリーダーシップにおきましてもですね、こういうそのものの考え方ってのはすごく私は大事だなと思うんです。リーダーシップっていうのは、どの範囲で物事を考えるかがまず最初に大事なんですね。自分たちの組織をどうするかっていうときに、自分たちの組織をただ単に今の人のこの集団とだけ考えて、ここだけどうしようかと思っても、なかなか物事うまくいかないんですよね。逆に言うとですね、俺だけ、今だけ、金だけ、自分だけって言葉がありますけども、とにかく自分たちだけ、そこにしか目がいかないと、やっぱり気がついたら、今だけ、金だけ、自分だけになってるんですね。だからそれは、まあ、言ってみれば、人々から、世の中で受け入れられないし、やっぱり、社会の中で排除されていってしまう可能性が非常に大きいんですね。ですから、その、どんな組織を運営するときにも、自分たちがまずこの世の中全体でどんな役割を果たしているのか、世の中で何を、やっぱりすべきなのかってことを考えると同時に、その歴史の中でのね、自分たちの役割っていうものも見るべきなんですね。みんな人それぞれの一生があるんですから、その一生があって、地域にもその歴史があって、国にも歴史がある。まあ、その中で自分たちが何をなせばいいんだろうか。ただいたずらにですね、時間だけ過ごしてるのも、これはまた切ない話ですよね。何か自分たちでできることをやっていって、まあ、それをその未来につなげていけばいいわけでありまして、よく日本にはたくさんの神社がありますけども、神社で祀られている神様って大体、なんか昔いた人なんですよね。昔なんか活躍した人がですね、神として祀られているっていうわけでありますから、まあ何も神として祀ってほしいって言ってるわけではなくて、やっぱりこうなんか、人々がよりよく生活できるように、より明るく暖かくね、暮らしていけるように何か貢献をするっていうことは、すごく大事なことだと思うんですよね。そういうなんか歴史観っていうのは常にやっぱり必要で、だからただ単になんか今日のね、生活のために仕事をしているのではないものを、やっぱり我々は持ってないといけないんじゃないかと思うんですね。だからそれを突き詰めていくとですね、結局リーダーシップっていうものも、最後は天と通ずるっていう部分がどうしても必要になるんですよ。切り役であろうが切られ役だろうが、天と通ずるっていうところが、やっぱりリーダーにおいてすごく重要なとこで、で、それはやっぱり今の自分と、なんか離れた、もう一つなんかね、上から見る面があるわけですね。まず天から見た場合の自分、あるいは自分たちの組織っていうものがあって、それをいつもイメージしながらですね、方向性決めていかないと。ただ単にですね、この暗い宇宙の中をね、真っ暗の世界を自分の前の前の前照灯だけ照らして、そこで見えるとこだけで判断してやってるのでは、なかなかちょっとうまくいかないんじゃないかと思うんですね。それから進化に対する考え方も全くその通りだと思いますね。未来はなかなかわからないんだから、未来をどう作るか。なんかいいと思うことやってみて、ダメだったらアウト。運が良ければ成功。運が悪ければアウトと。こういうのってのは、やっぱりなかなか実際の組織の運営においては難しいですよね。ねえ、そら、単純な博打ならそれでもいいかもしれないけども、組織の運営でそういう無責任なことはなかなか、やりようがないでしょ。国の上なんかはまさにそうですよね。やっぱりそこはですね、未来に対して考えて進化の道を自分たちで決めなきゃいけないってことですよね。共同体全体で自分たちで進化の道を選択するってことが大事でしょ。この進化の道を選択するっていうことは、やはりそれは生命の声を聞くってことですよね。生物としてみんな個々別々に生きてるようでいて、生命は繋がってんだから、生物の危機に来た時に、生命というものが自分たち何をなさせようとしているのか。このままでは続かない。でも続かないということは、変化をしろという意味だから、生命は自分たちに何をしろと言っているのか。これを、なるべく上手に悟るようにですね、悟って、で、なるべく早く自分たちを軌道修正して、新しい繁栄を手にするように動いていくということ。これが一番正しい、進化のリーダーシップだと私は思うんですね。すなわちその大宇宙ってことを考えればですね、偶然っていうものはなくなるわけですよね。すべてに意味があるってことにまたそういうふうに話戻ってきますから、そうするとその意味はやっぱ考えるべきなんですよね。 で、それはやっぱり大宇宙の真理というものを頭に入れとけばそんなに狂わないはずなんです。大宇宙は決してですね、何もなしで、ただ単に空洞でガランとしてあるわけではなくて、言ってみれば無の世界ですよね。無の世界というのは、そこにある種のものすごいエネルギーが満ち満ちてるわけですね。それは空のエネルギーとは違って無の世界だから、この目に見えないエネルギーって言うんでしょうかね。それに満ち満ちていまして、まあ愛なる世界と言ってもいいんでしょうけども、まあそういうものがあって、その中でみんなこう生きてるわけですよ。そうするとやっぱり、この進化のプロセスというものも、まあそういう生命の根源の部分まで遡ればね、まあどうすればいいのかっていうのはおのずとわかるはずで、だからやっぱりこの大きな転換点であれば特にそうですけども、そういうなんか自分たちの進化の道というのを、やっぱり早め早めに悟ってですね、で、それを実際の行動に移して、なるべくその、つつがなく、日々の仕事や生活ができるように、早め早めにですね、行動を起こして、新しい時代を自分たちで作っていくというのが正しいやり方だと思いますね。したがってそのリーダーシップっていうのは、新聞に大見出しが載ってですね、踊ってですね、それに基づいて行動してたんでは遅いんですよね。大見出しが載るってことはもう結果が出たってことですから、そのずっと前にですね、人とは違うことをやっていかないと、それはなかなか難しいんですよ。こう、どうしてもやっぱりですね、みんなに合わせていくと、全部遅れていくでしょう。そうするとその後が大変なんですよね。対応がえらい大変になってきますから、まあやっぱり自分たちでですね、どんどん行動していかないと、それは難しいと思うんですね。同時にこの大自然ということをまあ考えるならばですね、やっぱりこれ、今我々が使っていない力を、まだまだこれから我々は使えるはずだと思いますよ。おそらくこの50年、70年の間に、アメリカ政府なり何なりが隠していることっていろいろあるはずなんですね。もうその世界っていうのはですね、ある種この大自然のエネルギーをいかに上手に取り込むか、大宇宙のメカニズムをいかに取り込むかっていうことについて、かなりいろんなことは行われてるんだと思うんです。物理的にもね。で、そういう成果っていうのが、例えば世の中出てくると、これすごく応用が効くんだと思うんですよね。だからそれは20世紀に原子爆弾が出てきて、原子の力が表に出てきてね、いい意味でも悪い意味でも世の中変えていったと同じようにですね、大自然の力っていうのが、物理的にもどんどん我々利用できるようになればですね、これはものすごい変化ですね。もう実際に今我々はだから、ね、その微生物を使った様々な作用のこともそうですし、まあ昔からあるハリキューなんてもそうですよね。ある種、大自然の力を使ってるわけでありますから、なんかそういうものがもっと大手を振ってですね、正当なる科学として表に出てきて、で、そこはもう半分は宗教の世界ですからね、あの世の世界になってきますから、生命の根源ですから、もうだから、もう一回この生と俗がこう合わさるっていうのかな。近代っていうのは、生なるものと俗なるものをはっきり分けるところから、本格的に進展していくわけですが、もう一回それが一つに融合されるって言うんでしょうかね。なんかすごい進化だと思うんですけども、やっぱりもうそうなってきてると思うんですよね。なんかいろんなものを見ていてもですね、この50年ぐらい前のね、本当の唯物論だけで物事を考えるってことはもうほとんど不可能になってきていて、それこそ本当に唯物論だけで物事を判断し、そして行動してると、何やってるのか全然わからない世の中じゃないかと思うんですね。なんかみんな自分の農園を作ってそれで幸せを感じてみるなんてもそのいい例でありましてですね。そんなことしてる場合、時間があったらどっか行って金稼いで一番安い野菜買ってくればいいじゃないかと。ね。唯物論ではそうなるんだけども、そうなんない、なんてないですよね。やっぱりその何か唯物論を超えたそのものの価値観っていうのは相当広くこれは普及していて、で、やっぱりそういう人たちってすごくまともですよね。だから、大体どの国でも民衆ってすごくまとめだと思うんですよね。まあ、新聞なんか読むとそういうことばっかり結構みんな書いてあるんだけども、その国の人と実際に会って話をしてみれば、なんかまともな人がほとんどだと思いません ?911 の時だとそうですね。あんた戦争やんのって言ったら、とんでもないことだと言う人がほとんどで、大体誰に聞いてもそうで、これ戦争をどんどんやるべきだって言ってた人ってどこにいたんだろうというふうに私は思うんですね。あの時そんな人いなかったと思うんだよね。あのアメリカなんかでもですね。まあ、そんなことを考えてみると、その、民衆というのは結構、たくましくてね、変化を結構いろんな形で悟っていて、で、やっぱりその、悟りながら、やっぱり自分の生き様っていうのをよく見直しながら、 少しずつ変えていってんじゃないんですかね。ただやっぱり混乱がありますから、なかなか思った通りいかないんで、これは大変なんだけども、まあやっぱりなんか、多くの人は悟って、まあちょっと、範囲はいろいろありますけどね、まあそれなりに悟って行動してるんだと思うんですね。だから、これからの時代のリーダーシップってのはですね、まあ、大自然と共存するというその一番大事なところをですね、基本に持っていかないと、なかなか完結しないんじゃないかな、まあ、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大宇宙と共存するリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。